台北伝説での受賞おめでとうございます。あの感想から聞かせていただけますか。でまず、ね、あの助演男優賞のコウユルンさんから。
あ、其实很高兴，因为我那个这一次的那个 chairman 主席是张艾嘉导演，那我五岁的时候就演他的小孩子，在我爸爸电影里面这样子，可那已经是30年前，所以这一次的主席是他，然后评审团里面也有就是像是张震，然后关锦鹏导演，然后关本良摄影师也是导演，就是我看到他们我真的很开心，然后他们在评审我其实很紧张，因为他们都是很公正的，可是我领奖的时候，我拿到奖的时候看到这么多人，有一半以上的电影人都是我这些年一步一步合作过的人，我都认识，在台下的时候我就很高兴可以跟这些人分享这些这个光荣，然后我觉得很高兴那个评审团肯定我，因为我觉得是因为这部电影是因为林奕璇导演，然后李烈还有另外一个监制黄江峰，然后 Eddie， 这是我们是一个 team，所以他们不是只有肯定我，也是肯定这个 team， 那我就会非常的高兴，因为这个 team 少了任何一个人都可能就是我就可能没有办法站在台上这样子，所以我非常谢谢他们，谢谢我爸爸这样子。
非常にあの嬉しかったです。というのはちょうど今回の審査員の委員長がシルビアチャンさんで、実はシルビアチャンさんのお母さんの役で、自分は子供をお父さんのあの映画の中で5歳の時に息子の役をやったことがあったんですね。ちょうどそれが30年前になるんですが、でまたその審査委員長のシルビアチャンさん以外に自分がずっと一緒に仕事をしてきたチャンチェンや、グァンベンリアンさんや、スタンリー・クワンさんなど の知り合いのこう監督、そして役者さんたちがたくさんいらっしゃったので、そしてもちろん彼らが審査員だということで、実は自分自身も非常に緊張していたんですね。公平な審査員の方たちなので、どのような評価を下されるのかということを非常に緊張していました。ただ非常にこう一作一作自分が一緒に仕事をしてきた仲間たちとこの光栄をこう分け合うことができて非常に嬉しかったです。でまたあの今回この賞を取れたというのは、やはりこのチーム、エディにしてもそうですし、監督にしてもそうですし、リリエさんプロデューサーにしてもそうですし、皆さん一つのチームになっていたので、自分を称えてくれただけではなくて、そのチームとともにこの賞を受け取ったという気持ちを受けています。
監督、あのメディアの賞と観客賞という本当にあのすぐそこにいる皆さんからの評価を得られたということで、感慨も深かったと思うんですけど、感想を教えてください。
其实 我 很感动的原因是因为、这算是台北电影节第一次有一部电影可以拿到观众票选，又拿到媒体推荐，因为据我知道这两个品位是非常不同的。对，那所以就，因为我4年前拍第一部电影，就是《John Boy》之后，我拍了第一部电影是《六号出口》，那个时候我跟 AD Pong 是第一部电影，后来就失败，就很惨，然后欠了很多钱，那我以为我没有再也没有机会拍电影。那可是这几年就一直努力，那我觉得4年后有机会拍这个电影，我觉得观众看到了，那更主要是这些媒体其实这几年都看我长大，所以他们也看到我们想要做什么，那我觉得这件事情比得奖更重要，就是他们看到我们在努力，那我们也做到了。
非常に感動しました。というのは台北映画祭で今回アシンは初めてそのメディア賞と観客賞という全くテイストの違う賞を2つ取りました。というのはあの4年前に6号出口という初めての長編作品を取った時に、エディも初めてその映画で初主演を果たしたんですね。ただその映画自体は非常に失敗をし、自分自身も借金をたくさん抱えました。なのでそういったことがあったので、自分自身も多分映画を撮る機会というのはなかなかないんじゃないかなということを感じていたんです。なのでこの4年間非常に努力をしてきましたし、そしてこの4 4年も経って自分のこう成長をずっとメディアの方たち観客の方たちも見てきてくれたんだということがある意味非常に大きくて、賞をいただいたということよりもそういった自分の成長を一緒に見てきてくれた人たち、メディアの人たち、そして観客の人たちがいるということが自分にとっては一番感動した部分でした。
で私も2006年にジャンプボーイズが日本で公開された時にインタビューをさせていただいたんですけども、今回のファン群馬アシンの構想っていうのは前のドキュメンタリーのジャンプボーイズの直後からあったのか、それとも同時に考えていたのか、その辺はどうなんでしょう、教えてください。
就是 我想那个江口小姐应该对06年那个我应该很有印象，那就是一个傻傻的小孩，有没有？就是一个乡下的小孩，然后
八嘎，
对，八嘎，嗨。然后为什么会拍《翻滚》？是因为2003年，台湾的电影那一年只有八部，所以我失业，我没有工作，所以我回宜兰就老家，然后不知道要干嘛，然后看到我哥哥在带小朋友练体操，然后我就去拍，然后所以他其实翻滚吧男孩那时候只是想要拍一部电影鼓励自己要勇敢去做梦，后来很意外成功了，然后还去日本，都不是我安排就来了。那后来因为太年轻，我们说少年得志，就太年轻成功了，所以我就更勇敢的去拍了我的第一部电影《六号出口》，然后就花了很多钱，在当时总共花了3000万的制作费。那时候野心很大，想要做一个不一样的片子，但不知道怎么做，后来就失败了。那我记得那一年我33岁，我几乎赔了快2000万。对，然后是我跟我另外一个制片，也是这一次的监制黄江峰，我们一起扛。那时候我很沮丧，然后我甚至有一度怀疑说我再也不可能拍电影，因为要还钱实在太苦了。那可是那个时候我没有忘记，就是我希望可以把钱还掉，因为最大的目的是我想要再拍下一部电影。所以那时候我除了努力赚钱之外，我就是开始写《翻滚吧阿信》，因为我希望有一部电影可以鼓励我自己，就是这个男孩长大了，但是人生本来就没有这么顺利，他一定会遇到挫折。那遇到挫折我们应该要放弃吗？也许不应该，我们应该寻求翻身的机会。那所以我们都说《翻滚吧阿信》，他其实戏里跟戏外大家都在寻找翻身，就是戏里的阿信他也在翻身，可是戏外的我，包括 AD Pong， 他这几年也有遇到合约问题，然后也在寻找翻身，然后包括舆论，大家都是，所以可能是这样的原因，我觉得翻滚吧阿信他的集气，那个大家都想要翻身的那个力量很强大，那才足以支撑我拍完这个电影。
多分江口さんも2006年自分に会った時に自分のこう雰囲気を覚えてると思うんですけれども、多分なんかバカな子供のような雰囲気を持っていたんではないかなというふうに思います。2003年は実は台湾映画が1年間に8本しか撮影をされなかった年で、実は完全に失業していたんですね。仕事がないのでどうしようということを思ってイラン、自分 の故郷に戻っていました。でそこでお兄さんが体操選手としてここコーチをしているというところを見て、あ、夢を追いかけるこう気持ちをこう自分で表現をするために、そしてその夢を追いかける気持ちを表現することのために、映画をジャンプボーイズを撮ったんです。そしてジャンプボーイズを撮ったところで成功しました。若くして成功し、そして、その時にこう野心も大きく持ってしまったんですね。なので大きなこう全く違った映画を撮ろうということで3000万円の制作費を投じて6号出口 の映画を撮りました。ただ、まあ、33歳にして、その時撮った時は33歳だったんですが、その時に3000万の制作費ですから2000万の負債を抱えてしまいました。なので今回のプロデューサーの一人であるファン・チャンフォンさんと一緒に、このプロデューサーと2人でこの借金を返済するということになりました。でもちろん6号出口が終わった後、借金の返済が非常に大変だったので、お金を自分で必死で稼ぐ以外に、自分をこう元気づけるためにファン・グンパ・アシンのこの物語を書きました。ある意味人生では必ず挫折というのはつきまとうと思うんですけれども、挫折をした時に自分の夢を諦めてしまうのか、それとも諦めずにさらに追い続けるのかということを問いかけるという意味で、そういう意味でこの物語を書き始めました。で多分こう諦める人というのもたくさんいると思うんですが、エディにしてもそうですし、カイユルンにしてもそうですけれども、ちょうどやはり皆さん挫折をする問題にぶち当たっていた時期があったんですね。なのでそういった意味で、挫折をしそうになった時にどういうふうに立ち向かっていくのかということを考えるその力、そういったものがこうぐっとこの映画に集まっていたということが、自分をずっと支えてくれたことだと思います。
ということは、一緒に頑張ろうという意味でエディだったりクユルンさんをキャスティングされたんですか？
一开始我在写剧本的时候，那个里面那个蔡宝的角色，其实就已经是柯宇伦。我在写的时候，其实因为我认识他很多年，那一直希望有机会跟他合作，但都没有，他都不想跟我合作。
没乱讲。
就是我也没有机会拍，然后我也想，然后我看他这几年也很辛苦，就是总觉得他演得很好，可是总觉得缺那么临门一脚，就是他的角色好像都少了一个完整性。那所以那时候蔡波写剧本写完，我就给他看，那他说他一定要演，因为他说他等这个角色等很久，那我当然很开心，因为。可是那个时候我也不确定我可不可以拍，那他想演我当然很开心。那 AD 更有趣，就是其实一开始我没有考虑 AD， 因为 AD 他太高了，一个183公分是不可能练体操的，所以怕观众没有说服力。然后再加上我哥哥就是阿信，他其实是个台客， AD 他从小就去加拿大，所以他不会讲台语，台湾话他不会讲，所以很难相信他是个阿信。那可是很有趣，就是我在2009年的时候，那时候看报纸，他很惨，因为跟前经纪公司合约的问题，所以他一度闹到就是他妈妈叫他离开演艺圈，不要拍了。然后他的前公司也一直对外讲说不能找他拍，不然要告大家。那我就打电话鼓励他，然后我就跟他说不要放弃。那我有写一个故事，可是我不一定会找你演，因为我也不知道可不可以拍。那我只是说大家都是好朋友，看一看。那后来他说他隔天就打电话给我，就说他前天晚上看完剧本就哭了。在家里就哭很惨，然后他就说他想要争取这个角色。那可是我也不知道什么时候能拍。那很巧的是2001年的时候，去年的三月，我这个剧本已经修，这四年来我已经修了33个版本，然后我遇到了烈姐李烈，然后我就把剧本给他，我说我想拍，然后他我也没把握。那后来一个礼拜后，他就打给我说，他想做，因为他很喜欢这个故事。然后那时候他就问我说，那演员想要用谁？我就告诉他说，柯宇伦、AD Pong 这样这样讲。然后一讲完，他就说对了，因为他说他从蒙甲阮经天之后，台湾第二个他想要做的演员是 AD Pong， 所以就一切都是巧合。那后来。就跟 AD 说，那要不要一起拼拼看？因为你要花三个月，那他那三个月几乎半年嘛，他跟宇伦就住在宜兰，我们带去宜兰给我哥训练，然后包括饮食控制各种。那我觉得他们大概可能大家都知道这几年过了什么生活，大家都想要拼，所以其实 我觉得后来是因为这个力量，然后我们才撑过来。不然现在回头去想，其实如果再来一次，有把握吗？真的很辛苦了，对。
もともとその脚本を書いた時にイメージをしていたものというのはサイポーの役柄というのはもうすでにあのカイユルンのイメージで書いていました。カイユルンとは非常に長いいい友達だったので、ぜひ彼と一緒に仕事をしたい、彼にぴったりの役柄を演じてもらいたいというふうに思っていたんですが、なかなか自分の映画にも出てくれないし、そういったチャンスはなかなか来なかったんですけれども、まず彼に脚本を見せた時にぜひこの役柄をやってみたい、私自分はこの役をずっと待っていたんだというふうに言ってくれました。ただその時には実際にいつこの映画を撮れるのかっていうのは分からない状況でした。でまたエディに関して言うと、もともとエディのことは全く考えていなかったんですね。というのは183センチというあの非常に高い身長がありますので、体操選手にするには高すぎるということで非常に問題だというふうに思っていました。でまたお兄さんの役になりますから、お兄さんというのは体格もう本当に台湾の男性という雰囲気の方なので、エディ自身はやはり外国で育っていますし、台湾でこの地で育ったあの人間ではないので、やはりその台湾の男性といった雰囲気の役柄を演じるにはなかなか難しいんではないかなというふうに思っていました。ただちょうどその時にあのエディ・ポンが契約の問題でエージェントの方から彼と仕事はしてはいけない、芸能界をもう辞めるというようなお話もたくさん出ていたので、その時に彼に電話をして元気づけたんですね。ですごくいい友達なんだから、ぜひ自分が今書いてる脚本を読んでみてくれというふうに言って彼に脚本を見せたところ、やはり自分としては絶対にこの役をやってみたいと言ってくれたんです。ただその時もまだ実際にこの映画が撮れるかどうかっていうのは分かりませんでした。で2010年の3月にリリエさんに出会いました。その時までに自分は33回目の脚本の修正を行っていて、33回目の修正を行った脚本を持ってリリエさんに会いました。でリリエさんがその脚本を読んだ後、非常にストーリーが気に入った、感動したということを言ってくれて、ぜひやってみたいというふうにお話をくれたんですね。それでじゃあ役者さんは誰を考えているのということを聞かれた時に、カイユルンとエディ・ポンを考えているということを言いましたら、その通りだと、自分も今後これから育てていきたいスターとしてエディ・ポンがいけるというふうに思っているというふうに言ってくれて、そしてそういった形でこの映画がスタートしました。でエディもカユルもそうですけれども、3ヶ月間やはりイランに行ってお兄さんと一緒に共に生活をし、そこで食事制限もありましたし、本当に厳しい生活を耐えてもらいました。なので今これからもう一度同じような苦しみを乗り越えることができるかっていうとどうかなっていうふうに思うと思うんですけれども、やはりその時に自分自身のその人生の苦しみということがあって、ここで頑張ってみなくてはいけないという思いが皆さんにあったということが非常に大きいんではないかなというふうに思います。
台客我 补充一下，这台客的意思就像是叫一个在美国长大的日本小孩回来演关西的小孩子一样的难，我觉得。
台客について少し説明をしたいんですが、あの分かりやすい例を挙げると、アメリカで育った日本人の男の子が関西のこう関西弁をしゃべる地元チックな子供を演じるぐらい難しいというふうに思います。
大変分かりやすい説明です。ありがとうございます。